こんにちは、遠藤和樹です。久野正也の老後の未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も前回の続きでですね、コーナー延長、
はい、
続投ということでいきたいと思いますが、労働者の権利意識は世界標準になりつつあるということでやっていきたいと思います。前回は比較的採用というかね、入社した時とか働くということに関して皆さんがどういう意識なのかっていう話をね、中心にしてきたかなと思うんですけれども、今インパクトがあったのは入社するした瞬間、新卒なんですかね、のその瞬間から80% の人は辞める前提で考えているっていうね、
はい、
結構衝撃的な数字とかもいろいろ教えてもらいましたので、聞いてない方はぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、今日はテーマとしてはリストラとかパワハラというものに関しての世界標準みたいなところですね。
そうですね。はい。なので、ちょっとまあ、権利意識とは少しずれるかもしれないんですけど、やっぱその、世界の標準でこんな感じだよって話をちょっとしておきたいなと思ってまして、まあ、ちょっとどちらか人事担当者に送るっていう話だと思うんですけど、
はいはいはい、はい。
よく日本でリストラとかってしたときに、
うん。
リストラのまあ、多分手順って、ポッドキャストとかでも いろんな、だから勉強会とかでもし、聞いたことあると思うんですけど、基本的に希望退職っていうのをやるんですよ。業績が悪くなると。
募るやつですね。
募る。
はい。
不特定多数募るじゃないですか。
うんうんうん。
で、それでもう、規定の数に集まらなかったら、個別で退職勧奨っていう形で、リストラやっていくっていうのが、うんうん、これ大手のやり方だと思うんですけど、でも最近、海外はもう元からそうだし、最近やっぱ強い大手企業は、そんなことしないんですね。どういうことかっていうと、希望退職をするとですね、普通優秀な人から辞めていくじゃないですか。
そうですね。
うん。で、これは海外でも当たり前なんですよ。
うん。
だから日本はもう行かれてると、海外から見ると。なんでも希望退職なんてやるんだって言われてたんですけど。あ、
要はなんで優秀な人から外に出すような行為をするのかってことですか。
うん。それをずっとに外国人は違和感に感じたんですけど。
ああ。
でも日本企業はなんとなくもう希望退職必ずやらなきゃダメだと。で、平等に、こう、辞めてほしい人、辞めたい人を募らなきゃダメだっていうのが、もう意識として強かったんですよね。で、それが、まあ、最近ようやく気づき始めて、希望退職なんかやったら、優秀な人から辞めていくっていうことに、最近気づいて世界標準に、こう、してきてる企業があるよっていうのをちょっとご紹介しておきたいなっていうところ
です。おー。その世界標準っていうのは、でも希望退職、
まあ、基本的には、もう希望退職っていう、広く応募するんじゃなくて、もういきなり個別退職勧奨ですね。
あ、今でもそうなりつつあるんですか、実際。
そうなりつつある。大手の、大手の日本企業とかは、そういうふうにやってます。
あ、そうなんですね。
はい。だから、中小企業も、こう、いきなり、なんかこう、一般的な、なんか話に流されずにですね。で、やっぱその方がいい人材に残る可能性高いわけなんで、うん、まあ、経営ファーストでやっていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
うん、うん、うん。
ただ、あんまりこれ、リストラの話なんでオフィシャルになってないんですけど、まあ、気づいてる会社はもうやってますよってことで、ちょっとお伝えしておきたいなというふうに思って、う
ん、重要な、なかなかね、オープンになるような切り口じゃないんでね、大事ですね。
そうですね。あとね、セクハラパワハラの話もちょっとしておきたいなと思ってるんですけど、皆さんこれ、セクハラパワハラって世界標準だと思ってると思うんですよ。
いや、ちょっと待ってください。逆に、パワハラとかセクハラの世界標準って全くなんだろうって感じですね。なんで考えたこと、
当然中国企業もパワハラしてるんだろうと。
うん。
中国社員に対してパワハラしたりだとか、
うん。
アメリカの企業も社員に対してパワハラとかしてるんだろうって思うかもしれないんですけど。
え？してないって話なの？
してない。もうしないんですよ。
どういうこと？どういうこと？
要はね、はい、中国とかアメリカも、
ええ、
なんでパワハラ起きるかってよくよく考えていくとですね、
うん、
終身雇用なわけですよね、日本って。
はいはい。
そうすると、目の前の仕事ができない社員がいるじゃないですか。
はい。
どうしてもできるようになってもらわないと、ずっと付き合っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
うんうん、
だから一生懸命教えようと思ってパワハラになるんですよ。
ああ。
で、海外は、できないって分かった瞬間に、もう明日から来なくていいですって話になるわけです。
そうなった時に、その権利行使が可能なので、それが、日本だと今のやつがパワハラになっちゃうじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。
でも、ならないのか、俺、もう、いられないのかの方に行くんで。
まあ、そんな、なんかパワハラしてまで、なんとかしようと海外の人は思ってないっていうのが結論。で、ここ考えていくと、まあ、要は、逆もあって働く人も、パワハラとかセクハラ受けても我慢せざるを得ないっていうのが、これ終身雇用の時代のあり方だったんですよね。
どうですか。
でも日本も今人不足じゃないですか。で、仕事いくらでもあるわけですよ。だから、働く人も嫌なことがあったらすぐ辞めればいいっていうふうに思いますし。
はいはいはい。
まあ反対に、会社側もそんなパワハラしてまで何とかしようって思ってなくても、うちの会社は向いてないんじゃないのとかっていう話をすれば、特に若い方とかですね、まあ、未来がある方であればですね、いや、こんな会社と長く付き合うぐらいだったら、別のところ頑張ろうかなっていうふうに思うわけなんで、そういう意味では、なんていうか、人不足が、終身雇用、人不足と終身雇用の終わりっていうところが、まあ、ちょっとこう、海外のセクハラ、パワハラがない、そういう社会に近づけてたなっていうところはあるかなというふうに。
今のお話ですと、パワハラの方は、ちょっと理解が、できたんですけど、セクハラもないんですか？
セクハラは、まあ、それは、あれば海外って厳しいですから、すぐクビになります、
ね。あ、逆にその、違った意味で、あまりにも厳しいルール、厳正な社会、まあ、社会倫理が、まあ、整ってる、文化もそこがあるんで、できないっていう抑圧から、起きないっていう意味ですか？
そうですし、そうですね。あと、まあ、こだわりがないので、受けた方もすぐ辞めるっていうところもあります。だから日本でこれ我慢の社会なんですよ。
なるほど。
でしがみついてでもこの会社にいた方がいいと思えば、まあ、少々のセクハラも我慢しなきゃいけないとか。
はいはいはい。
あと、まあ、声を上げたところで、男性優位の社会なんで、とか、まあ、女性が声を上げても、なんかこう、もみ消されちゃうとか。
いや届かないもみ消される。逆に自分の方が不利な、なんかこう、処遇受ける可能性もあるとか、いろいろな、そんなことが起きないから。
そう。
自分が出てくか、その人がもう確実に罰せられるかっていう。分かってるんで、起きないと。
そうですね。
だから。今日はあれですね、言い悪いな話じゃなくて、世界標準の話の事実の話をしてるだけですよね。
そうです、そうです。で、まあ、ただそういった観点では、要はハラスメントが完全に多分、アウトになってきてるなっていうのは、日本社会考えた方がいいと思うんです。なんか、なんとなくパワハラとかって、あっても、うんうん、我慢してでも残りたい人なんてもう今いないわけですよ、若い人たち。
この間のね、前回の話で言うと 20% は新卒のタイミングで、80% は辞める前提ですからね。
そうなんです。だからもうハラスメントが起きるような会社っていうのは、中小企業やればですね、どんどん人いなくなっていくっていうような意識で、うん、ハラスメントの対策はした方がいいかなと思ってて。で、やっぱ見てると、なんかセクハラとかパワハラに対して、なんか中小の縛りがあまりに弱いかなっていうところがあって、で、なんかまあ笑いながら、こんなパワハラかなって言ってる管理職とかが、もう緊張がなさすぎるのが、中小企業の人が多いかなっていうふうに思います
。未だに。
未だに。
この辺は温度差が相当あるんでしょうね、人によって今。
そうですね。だから、やっぱこの辺の若い人たちの感覚っていうのを、今日、ボトキャスト聞いていただいてる、多分若い方はそんなに聞いてないと思いますけど、同じぐらいの年齢の方が多いのかなと思うんですけど。
逆にね、同じ年代で、そうなのと思った方は、若い方に聞いて、一緒に聞いていただいて、どうなのって聞いたら、そうだよって言ってくれるんでしょ
う。そうそうそう。いや、まあもう、ハラスメントは撲滅させるっていう、まあそういう気概がないと、まあ、その世界標準の社員を維持するのはもう無理なんじゃないかなってことをちょっとお伝えしたいなってところはありますね。
なるほどですね。意外と労働者の権利意識の世界標準はどんななのかっていうのは聞いたことなかったですね。うん、そういうことなんですね。意外と個人的にっていうか、リスナーの皆様いらっしゃるのに個人的な話するなって感じですけど、面白いですけどね。なんか最後にもうなんか一個ぐらい切り口あったりしないんですか？パワハラ、セクハラやって。
そう、まあ、あと教育の話だけ一個あるかなと思ってるんですけど。ほうほう
ほ
う、
教育。
うん。前回も少し触れたんですけど。
はいはい。
中国とかアメリカとかって、基本的に社員教育やらないんですよ。
ちょっと触れましたよね、前回。
うん。できなかったらもう終わりっていう感じや、ね。
自分で勉強しろと。
でも自分で勉強しろ。だから、逆に言うと、日本の、これはどっちか、働く人にやっぱ意識してほしいなってところがありまして、要は世界標準ってそうなんだよ。要は自分のスキルは自分で身につけるものっていう感覚が、これが世界の標準なんですよね。
ああ。
日本ってでもなんか間違ってて、どういう教育制度がありますかとか、ちょっとおい追いつけと、会社頼みかって話になるんで。
ああ。
で、やっぱり自分のキャリアにこだわるんであれば、自分のそのキャリア形成に対する教育も、まあ自分で考えていくっていうことが大事かなと思ってまして。
なるほど。
中国とかアメリカってリストラとかあるから冷たい社会というふうに思うかもしれないんですけど、でも世の中ってやっぱ結構厳しいわけなんですよね。そこにやっぱ仕事ができないのに、なんかいさせてもらってる日本社会で、で、じゃあ、大手も最近潰れる時代になるじゃないですか。潰れた瞬間に、どこも行くことないっていうケースも出てくるわけですよね。
そうですね。
で、そこをちゃんとできるかできないか判断して、なんか、リストラに合っちゃうかもしれないんですけど、中国、アメリカなんかだと。でこのままじゃまずいなと思って努力して、で、どこでも働けるスキル身につけさせてくれる中国とアメリカと、逆になんかこうできないのにあったかくなんか囲ってくれる日本と、どっちが社会として優しいんだっていう話も、結構真剣に考えた方がいいんじゃないかな、みたいなところはあります。
なるほどね。でも今の話を聞いた中で、ちゃんと自分、一人一人の社員、まあ経営者も含め、全員が自分でちゃんと、努力して、まあ努力してというよりも自分でこうちゃんと成長していくっていうことを前提に自分の責任なんだっていうのはすごい大事だと思いましたけど、その流れがある中でも久野先生のところはしっかりと教育制度はちょっと異次元で準備してるじゃないですか。あの辺はなんか大きな流れに対して甘えではない形ですごいちゃんとやってますよね。その辺
足りてるかどうかはわかんないんですけど、ただまあ世界標準になってるってことは理解しつつ、やっぱ日本社会は本当に教育の部分だけは世界標準ではないので、会社が教えるのがやっぱ当たり前っていうところがあるので、そこは日本社会に合わせて、会社が、要はうちの会社に来れば、教育制度がしっかりあります、成長できますよっていうところを残しつつ、その代わり、もう厳しいハードな会社ですよっていうふうにしたいなと思ってやってるってい
うことですよね。なので、まさに今日の趣旨である、世界標準がそうなんで、全面的にそう、それを前提に作るって話じゃなくて、そうなってる中で、それぞれ自社がどうやって考えて、そこに対して戦略練っていくかって話で言うと、久野先生の事例はね、すごく大変勉強になるなと思いましたんでね。
経営者大変な時代ですけど。
いや、そうですね。
はい。
いうところで、世界標準の、
はい。はい、
2回やってまいりましたが、またなんかこの辺どうなんですかみたいな質問ありましたら、ぜひね、お寄せいただけますと、答えていきたいなと思いますので、質問お待ちしております。ということで、久野先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。